穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。こんにちは、アシスタントのアニーです。今回の対談のお相手は世界ナンバー2セールスウーマンの和田ひろみさん。142カ国に展開する教材営業で世界ナンバー2の売り上げを出した和田ひろみさんは、作家、営業コンサルタントとしてご活躍。これまで出版した著書は50冊を超え、累計200万部超えのベストセラー作家として、ビジネス書だけでなく絵本や小説と幅広く執筆活動をしていらっしゃいます。さて、どんなスピリッチポイントが出てくるか、どうぞお楽しみに。
今日ね、本当に和田ひろみさんにお越しいただき本当嬉しいです。ありがとうございます。
はい、どうも、いつも恵子さんありがとうございます。
本当にお時間合う時にお茶、はい、させていただいたりしてて、はいはい、すごい和田さんの生き方がすごい素敵だなって思っていて、
ありがとうございます。
は
い、
私は本当にスピリチュアルとリアル両方大事だと思っていて、うん、はい、でスピリッチな方々にたくさんお会いしているんですね。私の言う、まあ、スピリッチっていうのは本当に、はい、まあ、精神性も大切しながら、はい、まあ、自分自身の専門性をすごくこの世界で輝かせてる、はい、はいはい、そんな今日は和田さんに一つ聞きたいことがあるんです、
は
い
は
い、
何でしょうか。
はい、実はですね、今和田さんが最もこう大好きなことでこうハマってることとか、どんなことなんですか。
ハマってる、うん、私ハマることってあんまりなくって、もう仕事が好きだから、
はい、じゃあ仕事にハマってるんですか。
仕事にもずっとハマってますね、はい、仕事にずっとハマってるから、はい、今は何を中心に生きてるかっていうと、はい、とりあえず私毎日何かを書いてるっていうのが、
書いている、
もうとりあえずずっと書いてます、はい、メルマガとか毎日書いてますし、
は
い、
毎日配信してるんですか。
毎日書いてます。でその合間に本も書いてますし、はい、もうとりあえず書いてますね。でその中でやっぱりこう新しい企画ごとを作ったりとか、はい、してるのが今、うん、今自分の中でのなんか、はい、うん、そうですね、う
ん、書くことがすごい好きなんですね。
まあ、書くことっていうか、もともとメルマガを毎日書き始めたのは、うん、実は5月からなんですよ。
5月って今年の5月。
そうそう、週1回しか書いてなかった、はい、それをなんかこう自分でこう情報発信をしたりとか、はい、自分でいろいろアンテナ張っていこうと思うと、うん、毎日何かを誰かに言うっていうことを義務付けないと、はい、自分自身の成長がないと思って、要は今日何書こうって思うとニュースも見るし、はい、人の話も一生懸命聞くし、もう街で歩いてる人の声さえ
もう耳にして、
これここがこうつながるとか、情報と情報がパズルになって絵になっていくのを体感するにはどうしたらいいかっていうと、はい、生きていくその自分の毎日の中に、はい、その何かこの出口が毎日あると、はい、そういう風になると思って、それをちょっと自分で挑戦してみて、それ結構大変だったりする時もあるんだけど、
ま
あ、
ちょっとっ続けていらっしゃるんですね。
だから今それが結構やってます、ね、楽しいですね。
楽しいですね、はい、最初からこれすごいやろうって言った時にはもうずっとワクワクしてるんですか、それって。
ワクワク、はい、そうですね、なんか去年1冊目の小説を書いたので、はい、やっぱりその書く力を伸ばしたくって、はい、それで2冊目書くためにどうしたらいいかと思って、はい、そうやってこう自分です
ごい
ですね、トレーニングですね、練習ですね、はい、なんかそうです、まあ、素振りみたいな、
素振り、
毎日毎日素振りをしてるような状況ですね。
すごすぎ、
発声、歌手が発声練習するみたいな、
そういうことですよね。
そうですそうですそうです、
そしてまあ、小説と普通の著者とかビジネス書とか、はい、違いますよね。
違う、
全然違うからこそその日常のこう感性っていうものをやっぱり研ぎ澄ませて、はい、もう周りに何が起きているかということを本当に見聞きしていることをそうやって書いて、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、すごいそういう意味で感情も含めて表現力が日々増しているような、うん、はい、そんな感じなんですかね。
そうかな、でもそうだと思う、自分ではまだまだですけど、そんな風にちょっとやってますね。あとなんか新しいセミナーをね作ったんですよ、
はい、どんなセミナーなんですか。
そのリッチに関係するような
皆さん
きっと興味ありますよね。
タイトルが、はい、あの稼ぎすぎる人になる稼ぎスキルってやつです。
うわ、稼ぎすぎる人になる稼ぎスキル、
スキルです。
いやー、まあちょっとすごいそのトピックすごそうですよね。
そうですね、はい、なんかあのもうこれはこのテーマはなぜかっていうと、そのもう私たち、はい、100ぐらいまで生きる、
生きますよ。もうね、今年で、2017年で10万人を超えるんですよ。これ統計で100歳以上の人が
センテリアン、
はい、
でそうすると、はい、もう今、この間情報では、定年超えてから起業される人が日本で今63万人いて、これがですね、10年前の7割増なんですよ。
7割増です。それが
すごい元気になってきて、は
い、
だからみんなその後、私たちが例えば今大和証券は営業の人が定年なくなったりしてるんですよ。
なし、定年なし。
だからもうどんどん、はい、その60、70、80とかの、はい、その年代において生き方って変わってくる中 で、ね、私ができることはやっぱりこう営業を通して、はい、営業職って定年がない
ないですよね。
だからその営業を通してずっと稼げる人を作っていこうと思ったんですよ。
なんかちょっとドキドキしてきた。もうこれ聞いてる方がすごい、そのセミナー受けたいと思ってると思います。受けたいか
な。なんかそれで、はい、もう本当にずっとそのなんかで仕事がなくなっちゃった人ってちょっとボケが早くなったりとか。
そうですよね。何かこう生きがいとか
ないの、
存在する意義がなくなるじゃないですか。
そう、
はい、
だからずっと仕事があって、はい、誰かに求められてて人の役に立てる自分でいるっていうことってすごい大事だと思うので、はい、それはやっぱり自分の付加価値を磨いてずっと稼げるって、うん、
いいなぁ。
だから私
すごいす、
100歳になっても納税してたら日本が楽になるんじゃないかと思う。
イエス、
医療費が40兆超える医療費が安くなるとか。
そうですよね、うん、そうですよ。だから私もすごくそれ大賛成で、うん、私自身も最近始めたプロフェッショナル瞑想コーチという、うん、ただのコーチではなくて、うん、コーチングのスキルも使いながら、うん、まあ、瞑想を通してそのクライアントが、はいはい、その定年後の、うんうん、例えば自分にはどんなことをこの社会に貢献できるかとか、うんうん、そういう意味ですごくこの100歳寿命 で、うん、を超える人たちが増えてくる中で、はい、もう本当に それぞれのさっきおっしゃってたようにその年齢ごとで、ね、人生をどういういかに生きるかいかに見るか何をしたいかって変わるけれども、はい、そういうビジョンを あらかじめ定年前の人から、はい、そして定年後またこう毎日毎日生きている中で、うん、瞑想を通して本当にこう生き生きと健康で、はい、だからすごく医療費が安くなることへ貢献したいし、うん、実は統計で出てるらしいんですけれども、うん、アルツハイマーもその瞑想を通して、
う
ん、実際に防げるとか、
そうで
しょうね、そういうようなことがどんどんデータ化されているので、うん、今からそういう私も人材に、まあ、私のやっぱり専門性って人材育成なんですね、だからそういうことをやっているんでなんか掛け算とかできるようなことがあったら やりたいです。
できます、ね、できます、はい、いいですね。
で私自身もねほぼ人生半世紀生きたぐらいなんで、そういう意味でまだ長いじゃないですか。どうする、もう本当に私ワクワクするんですよ。
でもね、はい、でも2007年生まれの人が130万まで生きるって統計が出てる。
うわーすごいですね。
だから
すごいですね。
私ね、その方が例えば結婚って人生で3回ぐらいしなきゃいけなくなるじゃないかと思うん
ですよ、はい、
おかしいでしょ。だって、
うん、それもありだと私全然思うし、
だからなんか、うん、その60歳でもう1回人生あるのよ。
あります。
30歳だったら
そういうことですね。だからなんか結婚する適齢期とかも今ないですよね。
ないですね。
だからそういう意味で結構独身の方もねまだまだこれからですよね。まだご結婚されてない方とか、丸一の方、チパチって言うんだけど丸一の方も、離婚は幸せの近道だとか言ってというのは関係、ね、人間関係をすごく、まあ、深めるじゃないですか結婚って。
そうです、
その中でこう実際に蓄積した自分の本当にあり方とか、どう関わるかが、結局はプラスアルファしているから、うん、離婚ってなんかね私はすごいイエスを出してるタイプなんです。だから丸一、
私もそう思います、ね、だからどんどんなんかこう新しい出会いとかを、はい、なんか欲持たなきゃダメですよね。
そうなんですよね。
その、はい、私こうなりたいとか、はい、これぐらい欲しいとか、はい、なんかそこをちょっと欲を汚いとかそういうことを
じゃなくて遠慮せずに自分にはそれだけの価値があるとかね、うん、すごい大事ですよね、う
ん、でも精神的な部分でもそれって大事なんですよね。
大事です。
やっぱり、
はいはいはい、なんかどんどん磨かれていきますし、
結構恵子さんの世界でもやっぱりそうやって、うん、何かこうエネルギーを得るとか、
るとか
そういう気持ちを持つの、そして
得る、うんうん、そしてエネルギーを得るし受け取るし、うん、循環、やっぱりこう循環していく、やっぱり自分だけでなくって、やっぱりそのエネルギーをどう自分がこう発信して、さっきの、ね、はい、発信つな発してまた受け取るか、うん、やっぱり循環の法則で宇宙の法則に実はあって、うんうん、だからこうどんどんと自分がこう発信すればするほどまた受信力が高まっていくし、うん、こう常に循環しているから、はい、多分こうストップするとか何もこう自分が発しないとか、その意欲とかね、はい、そういったものを持たなくなったら、そういったエネルギーがやっぱり滞っていくから、うん、どんどんと沈んでいて、まあ家に入ることはすごくいいと思うんですけれども、うんうんうんうん、自分で何者かとかで何が向いているんだとか、そういうところに向いたらいいけど、どうせ私はっていうふうに向いていくと、はいはい、残念にこの自分の中で なんかぬかるみに入っていくようなエネルギーの回し方なんですね。そういった時もどんどんとこう発信して、こう感情ってすごい大事だと思うんですね。感情は自分が今 どの地点にいるかのバラメーターになっていて、はいはい、そして実際に私思うんだけど、そういう私は決してネガティブになっちゃいけないと思ってないの、はい、そのネガティブなサインが出てるのは、はい、一体私に 何が起きているか、そしてどうしたいかっていうね、はい、この質問をこう聞くことで、あ、本当は最初寂しいってがっかりとかいろいろしてても、あ、本当はあの人と本当に付き合いたかったとか、つながりたかったとかそういう自分の欲ですね、はいはいはい、どう欲しているものに、実際に行き着く前にこう諦めてたりとかこうしてるからなんですね、はいはい、だからそこは感情を感じながら、それもエネルギーなので、うんうん、感じてどうしたいかっていうところに持っていってシフトしていくことを教えたりしてるんですけどね。
なるほど、うん、やっぱり人間ってネガティブになっちゃうのは不安を感じるからだと思うんですけど、
もちろん不安とか、そうですよね、うん、恐れとか、
はい、失うのが嫌だとか、
そういろんな意味で、あと執着とかもあると思う。
ああ、そっか、う
ん、
そうそ
う、なんかに執着してるから、うん、これがなくなったらもう私はダメだとか、例えばこの仕事を私はなくしたらもう行くところがないとか、いろいろあると思うんですけど、
お金とか、
そう、お金がなくなったりとか、うんうん、ね、そこに行くと結構
旦那さんとか、
そうですよね、旦那さんやら恋人とか、もうこの人逃したら次ないとか、うん、そういうことも思う方もいるかもしれないけど、でも大事なのは、うん、まず自分はそのこの人じゃなくて本当はどんな風にいたいか、その人であったりとか、はいはい、職業にしてます。私全ての関係性って見ていくと面白いですよね、
は
い、
あ、そっか。
本日の放送はいかがでしたか。この続きは次回配信いたします。お楽しみに。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。